ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、はい、今日は成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、はい、
そうですね、
はい、じゃあ早速今日のテーマをちょっと言いたいと思います、
はい、
今日のテーマは、勉強しないとどうなるか。
お、
はい、まあ、前回もちょっと勉強がテーマで、
はい、
まあ、続けてという形にはなるんですけれども、
はい、
勉強、まあ、勉強大事ですよね。
まあ、勉強しないと、ストップした途端、
はい、
もういきなし、結果から言いますけども、
あ、はいはい、
ストップすると世の中変わっていって、はい、いろんな、はい、新しい手法とか理論とか入ってきて、直し方も変わってくるでしょうから。
変わってますね、日々。
はい、だから、ストップした途端、交代ですね。
なるほど。ストップじゃなくて、交代してしまうわけですね。
はい、
そうか。世の中進んでるから、はい、自分は、
はい、だから常に自分も成長しないといけないんだけど、それを諦めちゃった人は、
はい。
はい。もう、交代ですね。
なるほど。そういうことですね。
はい。
じゃあ。
っていうのが、はい、まあ、一番最初の大きいところなんですけども、勉強しない人って、はいはい、結局は、うん、興味が、それほどなくなってる状態なので、
うん、
そうすると日々の仕事で、うん、携わるところは、うん、まあ、まだ知識とか、
うん、
手の感触とかは残っている状態ですけども、はい、他のところは、はい、もうどんどん忘れていくと。
ああ、そういうことですね。
で、思考の方も、はい、実は、まあ、もっとより早く直したいとか、
はいはい、
でそういうふうにはこうなってないわけですから、
はい、
だからどんどんこうなんか違う方法はないかとか、
あ、
なんでうまくいかなかったのかって問題意識が低いんで、
は
い、だからそれをしないと、
はい、
あ、問題があったって言ったら人間ってやっぱそこをどうじゃあ解決しようかとかっていう努力をして、 で、ね、まあ多分こうやったら治るだろうとか、
うんうんうん、
場合によってはどっか違うところに勉強に行って、
うん、
で、それを今度は試してみようかとかっていう、うん、まあ、行動すると思うんですけども、
そうですね、
それをずっとしない人は、
はいはい、
まあ、そういった判断力だったりとか、
はい、
サバイバル能力が落ちてくるんですよ。はい、
そうか、どんどん落ちてきますよね。
はい、どんどん落ちてきますよね。
あー、だから交代なのか。
はい、ものすごい交代です。
あー、それはなんか結構致命的というか。
はい、だから、まあ、周りの店、うん、今いっぱい多分、ライバル店出てて、
はい、
だんだんなんか潰れてってるぞって言っても、もうそういうのも、はい、気づかずに、ずっと同じ手法をやり続けてて、
なるほど、
もう自分が本当にもう雇われなくなっちゃうとか、
はい、
つまずかないと多分気がつかないような状態になっちゃうんですよね。で、じゃあ他の業界行ったら、
はい、
って言ったら時に、
うん、
自分で仕事を作れるとか、はい、あるいは、まあ、アルバイト先なのか新しい業界の仕事ができるかって言ったら、さらにできないじゃない
ですか。そうですね。全く未知の世界ですからね。
はい、まだだから自分はずっと勉強続けてるとか、
はい、
っていう、まあ、他でも通用するような、やっぱり、思考方法とか、
はい、
スキルが、実はそれで自動で鍛えられていくはずなんですけども、それさえも身についてない状態だから、
なるほど。
もう、相当焦んないとダメですよ。
まさに原動力というか、仕事をする上での、
はい、
そこがなくなると、もう全てが崩れていくみたいな、そういう感じですね、今聞いたら。ちょっとそれぐらいの危機感を持てって話ですよね。
はい、
実際でもそういう方って結構いらっしゃ
る。いや、かなり多いんです。
かなり多い。
で、それが別に年いった人じゃなくて若い人の方が多いです。
最近。
まあ、まあ、 お店を持ってるオーナーとか、あと学校の先生とかで話をする機会があるんですけども、
はいはいはい、
ネットに、まあ、情報っていっぱいあるじゃないですか。
ありますね、今はもう。
だから調べ方がどうだとかっていう、はい、まあそういった情報を探し出してくる、あるいは探し出した情報をどう加工するかみたいな、あの話がちょっと主流のはずだったんですけど。
あ、はずだった、はいはい。
いつでも調べられるやなのかわかんないですけども、調べないんですよ。今の若い人はって、この言い方
で。調べることすらもしないんですか？
はい。
今、その、いわゆるネット、Google でキーワード叩けばすぐ出てくることすらもしないじゃないですか。はい、
だから、なんかやろうとしたら、それこそ、Google さんもそうですけど、YouTube で、なんか、あの、日曜大学の仕方だったり、
いくらでもあります
ね。ありますね。カビがつかない掃除方法とか。
あります。何個も出てきます
よ、ね。はい、まあ、今、梅島さんだったから、そういう例出したんですけど、はいはい、
非常にわかりやすかったです、
ね。治療のやつもそうやっていっぱいあるんですよ。
見
ればいいじゃんっていう話なんですけど、見もしないし、聞きもしないから。
そうなん
だ。ぼーっとしてるだけだから、はい、まあ、だから一応国家試験通るために最低その勉強多分したと思うんですけど、はい、それが終わったらおしまいっ
ていう、おしまい、
はい、
いう若い子たちが結構いる、
結構います。
そういう子たちが、まあ、さっきの先生が冒頭におっしゃったような感じになってしまった、
はい、ね、交代、このままだと、はい、このままだと交代していくプラス他の業界では通用しなくなって、それが、30代ぐらいまでは許せるじゃないですか。40代になったら本当に再就職難しいですからね。
まあ、ですね、
はい、怖いですね。で、まあ国民年金の準備してたらいいですけど、してないとかってなってくると、
はいはいはい、
もう社会的弱者になっちゃいますよね。
そういうことですね。
もう勉強しないとどうなるかって言ったら、社会的弱者みたいにここまでいっちゃうみたいな。
いやでもそれだけ。
いや、それぐらい危機感持たないと。
そうです。勉強しないイコール社会的弱者みたいな。まだそれぐらいってことですよね。
そうです、そうです。でも笑い事じゃなくて、その日々の積み重ねなんで。
ああ。
やってる人はずっと成長していますけども。
そうですよ。土屋先生も今まで、もうこの業界で何年もずっと従事されていて、
はいは
い、いろんな方を見ていらっしゃって、そういう方も実際いらっしゃったっていう経験からってことですよね。
そうです。こっちからいくらこう、こんなもん、いいものがあるよ、こうやったらとかって、そういう人に限ってそういうふうなのは、あの、言ってもこう、なんだろう。まあ、針がボーンと動かないというか、いいですね、それ、っていうぐらいで。
っていうぐらいで、実際は。
何もしないですよね。
逆に、その、勉強を結構、やっぱされてる方も中にはいらっしゃったと思うんですけど、そういう方はどんな風になるんですか？どんなふうになるんです
か？なるというか、勉強の、まあ、前回が勉強はどうやったらいいかみたいな話でしたけども、あの、勉強すれば、あの、じゃあ下だけ成果があるかって、そうでもないから。
ああ、そうですか。この前前回したと。
全体像の把握をした上でとか、いろいろあると思うんですけども、まあ、まあ、要領よく、どんどんどんどん、あの、自分のスキルが身につくとか、知識が身につくっていう風なのに乗ってって、それが仕事に生かされてるんだったら、良しとすればいい
ですよね。はい。
一応資本主義の、あの、世の中に生きてるわけ、あの、民主主義の世の中で生きていくわけですから、じゃあ、目の前のお客さんがすごい喜んでるとか、その延長で、じゃあ、あの、報酬が上がったとかっていうのに、帰ってくるんだったらいいんじゃないですか。あるいは、そうですね、次の自分の、なんか、あの、起業するなら、店持つとかっていうのも、なんか、ノウハウが身についてるとかっていうふうになっていけばいいんじゃないですか。
ああ、それが自分の勉強の方向性が合ってたなっていう結果っていうことですよね。そう、目に見える結果っていうか実績というか。ああ、それは分かりやすいですよね。
だから無駄な努力して、そっちにつながんなくて、まあ、すごく反対に、あの、勉強しないわけじゃないんだけども、もういろんなことに知的好奇心が多すぎて、手出しちゃっちゃって、あの、なんか時間だけ経ってんだけども、何も身についてないっていう。
結果が出てないよっていうような。
いうふうになると困りますよね。
まあ、前回そうですね、そういう勉強の仕方結構細かく教えていただいたので、まあ、気になる方はちょっと、あの、YouTube で。
YouTube。
ありますもんね。
はい。
はい。こういうふうに勉強したらいいよっていうような。
もありますし、まあ、ポッドキャストのね、何回とかって戻って聞きますから。
ね、ああ、そうですね。ぜひちょっと
聞い
てもらいたい。
はい。
聞いてもらいたいってのがあるんですけど、まあ、勉強しないとそうです。ちょっと怖いですね。これでも、医療業界だけじゃなくて全部の。
あ、全部の業種に言いますけど、
そうですね、ビジネス
ただ、はい、ビジネスの方はビジネススキルっていう形で、いっぱい出てるし、そのままやったら成果が出たっていうのの、あの、 証拠がちゃんとついてくるから、
あ
だからあそこ の, あのビジネススキルは、はい、あいろんな人が成果出してて、はい、あちゃんと裏付け確かだなとかっていうのも確認できて、実際入ってみるとスキルも身について、やっぱり思ってた通りにちゃんとあの報酬が上がるよねとかっていう、はい、はっきりしてるからいいんですけども、はい、治療のやつってもう、なんか海線山線というか、
あの
ピンキリで、
はい、
なんか大したあの理論とかスキルもなくても、
はい、
まあ口が甘かったり、
そうなんですね。
そうです。すごいもう8割9割そんなもんですよ。
8割そんな
ですか。いや、ほんとひどいのばかりですよ。
海線山線、
はい。で、YouTube での表現がうまいとか、音の入れ方がとかって、そっちにまだ、だから見る目もないから悪いんですけど、
あー、なるほどね。
はい。だから、まあ、淘汰されてはいくとは思うんですけども、
そうですか。
はい。だからそれが分かんないうちは、はい、まあ騙されちゃうでしょうね。
あ
なんか刺激的な広告の話でバーッと飛びついちゃって、高いお金取られて、はい、結局は何も身につかなかったっていう話はいっぱいあるので。
なるほど。皆さん気をつけましょう。気をつけましょうって言っても、その気をつけ方が分からない方もいらっしゃる。
それはうち来てもらったら。だって、いつもこればっかり。
そうですね。ああ、なるほど、なるほど。まあ、勉強大事だな、そう考えると。
いや、勉強なしでもう仕事してちゃダメですよ。
ということですよね。
はい。
まあ、でも、あとはその、勉強しようって思うのは、あとは個人の問題ですよね。
個人の問題です。で、勉強が、本当机の上に、はい、なんかいて、ネットだったり、なんか、専門雑誌見てっていう、いわゆるそういう、なんか、座を勉強っていうのを勉強、はいはいはい、それしか勉強だと思ってると、
はい、
ちょっとまたそれも違ってて、
あ
の職人さんみたいに 手に職つく人は、うん、こだわりをどっかこうスキルの中にどう見出していって、うん
あはいはい、
それをじゃあどう完成していくかとかっていうところで数をやるのか、うん、違うやり方をあのアレンジしてみるとかっていうのの工夫も勉強ですから、
うん、そうですね、
はい、できる人のところに行って盗んでくるとか
あ
っていう それも勉強なんで、そこはちょっと勘違いしてほしくないです
ね。ああ、つけ座って座学で、はい、あの知識だけを身につけるんじゃなくて、
はい、
まあ医療業界、治療業界でいうと実際その、まあ、治すスキルというか、
はい、
そういうのを、まあ、勉強していって、
はい、
まあ自分だけじゃわからないのであれば、まあ、師匠なり先輩なりできる方にちょっと、はい、誰かけて、
そうですね。
はい、っていうのもそうです。大事ですよね。
いや、すごい大事ですね。
ああ、そうですね。そういう方って少ないんですか？
少ないですね。やっぱ目の前の、
はい、
なんか目につくとことか、
はい、
こうまあことわざの木を見て森を見ずじゃないですけども、すごく深く部分的にいっちゃったりとか。まあ、全体見て、部分見て、で、部分を見て、全体見ての繰り返しをやると、
はい、
まあ、逸脱することは少ないんですけども。
ああ、そうですね。
はい。まあ、そういうバランスのいい人を見つけるのもちょっと大変かもしれない。
そうですよね。そうですよね。
いないんですよね。なんかいい感じの。あのはい、ちゃんと知識もあって、
はい、
ちゃんと治療の成果も出してながら、はいはい、なんか医療業界全体を知ってるとか、
あ
知識体系をちゃんと身につけてるとか、
はい、
いないんですよ。
いないんですか。
はい、
先ほど8割9割が。
いや、もう情けない。いや、8割9割がっていうのは、
はい、
あもちろん治療してる人そのものもそうなんです。教えてるとか研究してる人が、専門家自体もそうなんですよ。そういう傾向なんですよ。なんか他の研究分野とか、
ええ、
あのいわゆる病種での仕事の分野を眺めてても、
はいはい、
なんか医療業界はちょっと特殊ですね。は
い、特殊なんですか。
はい。やっぱり自分の判断をしちゃいけないみたいな、まあ医師にいつも日本の場合はあの診断を委ねている状態が長く続きすぎたのが良くなかったと思うんですけど、
うん、
だから自分で思考するなっていうようなもんですから。
うんうんうん、なるほどね。
はい、だから問題を見つけて、
はい、
で、まあ自分じゃなくてもいいから医師に提案したら、まあ業界としてはいいはずなんだけども、うるせえやって叩く医師ばっかでしたから、
そうですか。
まあ今、割とあの話の分かる先生増えてきましたけども、
これは部下は萎縮しちゃいますもんね。
何も言えなくなっちゃうか、言わない部下の方がイエスマンが一番いい
わけです。っていうことですよね。
はい、だから勉強しなくて、問題を起こさないような言動とか、まあそれが、なんだろう、業界、まあ社風とかよく言うじゃないですか。
はい、
会社の、特色みたいな。なんか医療業界の特色ですね。
うんうんうん、
なんか切れる人が少ないんですよ、頭切れる人が。
あ、そうですか。
話してても。
逆に、キレキレのような業界のイメージがあるんですけど、やっぱ。
医師は自分のお金払って、で、海外行ったとか、もう、アメリカあたり行くと、膝の手術のちょっと腕身につけたいから、バケツ一杯で、何万円とか言って。で、向こうって、まあ、死体をこう引き取る人がいない、身元がわかんない死体いっぱいあるので、そういった医療に使うような、そういったのもあるんですよ。で、バケツバーンとかってきて、いっぱい切ればうまくなるじゃないですか。
はい、
そういうのは日本ではできない、あんまできないから。
すごい世界ですね。は
い、でも、そういうところに行ったりとか、
修行じゃないです
けど、スーパー、世界でももう、ゴッドハンドのところに行って、
はい、
ちゃんと研修するとかって努力して、
はいはい、
あるいは自分で問題がどう解決するかみたいな、どんどん行動しながらっていう、スーパードクターがゴロゴロ出るんですよ、やっぱり。
なるほど。
もう競争の世界で。
いやまさに今日のテーマの勉強をし続けていった結果、そういう人になるってことですね。そういう。そういう、はい、はい。
でも最初からできてる人ばっかじゃないから、
うん、
努力でそうやってなる人も結構いて、
うん、
まあ続けるとやっぱそれだけ差が出るんですけども、総、
う、
じ、
んうん、
て多分、その、理学療法士、作業療法士、救世士、鍼灸師の中で、
うん、
そういうすごくまあ、ちゃんとというか、問題意識を持って、貪欲にそういった知識、
うん、
スキルを得してっていう人が少なすぎますね、
うんうん。なるほど、そうですか。
はい。
ちょっとイメージが違いましたね、自分と。
ああ。
結構そういう人がたくさんいるのかなっていう。
なんか体のことをすごく詳しく知ってて、
はい。
でなんかすごくまあ
そう
ね、専門に特化したような人たちの集団だみたいなイメージ
ですか。そうそうそう、イメージです。
中身はそんな全然、もっと勉強しろよって、なんでこんなことも知らないんだって。
そうですか。
あるいはなんか、まあ、経験値がこういっぱいの人で、それを言葉にできないんですよ、言語化。
ああ。そうなんですか。
はい。もう針の人なんて典型ですよって言って、針の悪口が言いたくない。素晴らしい技術でしょ。
ああ、そう
ですね。技術なんですけども、あれがもっと世の中に普及するためには、他の人にも分かってもらうとか、っていうふうに、広まっていかないといけないような素晴らしい治療体系なんだけども、業界的にどっちかっていうと、うさんくさく見られてて、離職率がすごく高い、ちょっと今、数字さえも、組織化もちゃんとできてないんで、うんうんうん、全国組織がないんで、
うんうん
う
ん、
どうなってるか厚労省も把握してないような資格なんですよ。
そうですか。はい、
ここだけの話。
なるほど。
っていうか、ここだけじゃ済ませないの。ちょっとでは済め
んから。なんとかしなきゃいけないですよ、それ。資格なのかどうかっていう、それ大丈夫かなっていう感じですけど、まあ、はい。
でも実態として本当に皆さん調べようと思ったら、理学療法士は全国組織があって、
はい、
で、どういう動きをしてるとか、
はい、
医師との関係ですぐ分かるんですけども、で、重生師も割と、重生師は、まあ、県レベルで集まって、
あなるほど、
でもまあ、数もいるし、
はいはい、
医師会と仲悪かったりとかしながら、
はい、
で、まあ、大体状態分かるんですけども、鍼灸師の実態が分かんないんですよ。
そうですか。
はい。
なるほど、
はい。
世にあれだけいらっしゃるのに、鍼灸師の方たち。はい、実態があまりよくわかってない
と、はい。よくわかってないです。店の数とかそういうのはなんとかわかるんですけど、
はいはい、
資格を取っている数と店の数が全然違うんですよ。
それもまた問題ですね。
はい、まあ一つは、はい、昔店を出すとかじゃなくて、
はい、
スポーツのコーチが、
はい、
治療するっていうのに、自分でこう資格を取ってとか、
やり始めたっていうの
は、はい、店出さなくて針を打つっていう人が結構の数はいるっていうのはいるんですけど、はい、それにしてもちょっとずさんですよね。
先生、脱線してしまいましたけど、
はい、
今日のテーマはその勉強しないとどうなるか。
そうだ
まあ、冒頭。まあ、かなりこれを今聞いて、聞いたりしながら。
危機感持たないとダメよ。
だから危機感持った方っていると思うんですよ。
はい、
でも、今までその勉強をあんまりやってなかった方が、
はい、
まあこの、今、土屋先生のありがたい意見を聞いて、アドバイス聞いて、あ、ちょっと危機感持ったな。
はい、
でも、どういうふうに
それは本当にね、はい、うち今、
はい、
LINE アットとかに入ってくれれば、無料の。
LINE アット。
はい。
やってるんですか？
やってます。LINE アットで、絶対治療力だったかな。うん、自分の忘れちゃった
よ。お願いします、先生。
で、はい、うちの LINE アットに入ってくれると、定期的に、はい、まあ、膝の関節症の人のための理論、うん、あるいはテクニックとかっていう2時間ぐらい の、う
ん、
セミナーをやってて。
無料ですか？
それ無料ですね。
おすごい、2時間のセミナー。
まあ2時間で話聞きながら、自分の困ったことに対して、それはこっち、こういうのがいいよとかっていう感じだから、まあ、賞味90分とかですけども、でも、いずれにしても、なんか理論を、A イコール B で、B がこういう時は C になるよとかっていう、そういうふうに丸覚えするんじゃなくて、こういう状態の時はどういうふうに考えるかとか、っていう、もう結果の、そのまま現場で使えるような、
はい、
内容でやるんですよね。
はいはいはい。
で、それを、まずは全体像を見せましょうっていうのは、あんま深く、難しく、こう、解説深くやろうっていうのじゃなくて、
はい、
でしかも、我々がいつも、お客さんとしてるのは、
はい、
理学療法士もいれば、重生士もいれば、
はい、
あるいはそこにはもう医療資格お持ちじゃない、ボディー、
そうですか、
トレーナーの方、いらっしゃるから、優しい言葉で、
わかりやすく。
やってるんで、そこいいと思います
よ。
で、ズームっていう、まあ、ものを使って、双方向で顔出ししながらやるから、いや、今、こんな患者さん見てて、こうなんですよねって、お困り相談みたいな感じだったりとか、
いいね、
こっちから、ちょっともしかしたら最初嫌だなという思うところはこっちからも振るんですよ。
はい。
これどう考えますかとか、
はいはい。
っていうような確認をちゃんとするから、それがいいと思います。覚えてる覚えてないっていうレベルから、自分で理解したのをちゃんと言葉でこう伝えるっていうふうにならないと、
はい。
身についてるっていう。
確かに。
はい。認めてないんで。
なるほど、はい。そこまで面倒を見てくれるんですね。
はい。で、まあ、そういったのがいくつもテーマやってるから、まあ、それ出るだけでも、
いいですね。
めちゃくちゃ勉強になります。
それ無料なんですか？
無料です、無料です。
その双方、コミュニケーションも取ってくれて無料なんですか？
はい。私はそんなにやんないですけど、
うちの
講師陣。
はいはい。あ、
でも私もやるから、
も
う狙い撃ちで来てくれたら。
ラッキーですね、先生だったら。はい、LINE アット。
LINE アットですね。
ちょっと、ぜひ皆さん、リーサーの方、チェックしていただければと。
LINE アットで、
はい。
はい。ちょっと今、携帯のところを見せながら、
はい。
はい。
今、ちょっと携帯見てますけど、はい。
もう百何十人か、あ、これオランダ都市で、これはまた違ってて、これです。
どうですか？
圧倒施術力、土屋順次、オランダ都市っていう、LINE アットですね。
圧倒施術力、土屋順次、オランダ都市。
はい。
で、
これ登録すると、
はい、
まあ自分の、LINE のとこに来るんですけど、トークで多分皆さん LINE やってる人、あれ？
はい。
LINE やると、
うん、
そこに、
うん、
まあセミナーの紹介というよりか普段は、
うん、
今ずっと LINE を見て、あ、そっか、検索やったから。
ああ。
腰痛の話とか。
ああ、ありましたね、
はい。はい。もう軽い感じで。
へえ。
読み物がこう来て、
うん。
オランダ都市の誰々です。今日は台風で大変だなーなんて言いながら、
うん、
ね、股関節を曲げると痛い。
うん、
しゃがみ込むと痛い。うん、和式通りに通れない。面白いこと
がありましたね。
はい。オリンピック前なので都心は少ないと思いますが、地方はまだまだ多いですっていうような形で紹介して、
はい、
で、実際に、これ何の話書いてんだろうな。
何の話
なん
ですか？
ちょっと、
まあまあまあまあ、はい。
っていうので、ためになる情報をどんどん発信してるんですよね。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、いいですね。じゃあ、ぜひちょっと登録は無料っていうことなんで、はい。
あ、出た出た。はい。これが本文のやつですね。で、まあ姿勢を見るだけじゃなくて、こういうところをチェックするとこうなりますよみたいな。
はい。
すぐ使えるような。
はい。
はい、仰向けに寝た時のつま先の向きをとかって。
はい、アドバイスくれて。
はい。まあ、これを、まあ1日1個に近い頑張って頻度で。
はい。
あの1日1テーマみたいなので、
はいはいはいはい、
使えるこういったチェックポイントだったり、
あ、いいですね、
理論とかを優しい言葉で解説するような
もの
をどんどん出してるから、
本当にまだ経験がない方も、
まあ、そういう人を対象でって考えてるんで、そうですね、はい、そうです、
あ、いいですね。じゃあそういったところから、
そこに来るとだからいわゆるなんか偏りなくて、
そうですよね、
全体のやつを示したりとかっていう経験もあのできるから、
うん
うん、あんまそういうのやってるのないんですよ
っていうことですよね、
はい、
あ、じゃあちょっとぜひ皆さんチェックしていただければと思います。
はい、
あとあれですね、先生、ちょっと今日はあの治療外、スキルということでしたけれども、
はい、
あのいつものA、のあの質問コーナー、
はいはいはい、
あのぜひちょっとあの質問あの大募集してますので、
はい、
質問もあれですよね、あの、まあ、スキルだけじゃなくて、なんか日頃なんか、まあ、
困ってるとか気がついたこととか、
ね、例えば治療院で働いていて上司との関係がうまくいかないとか、そういうのでも、
あ、全然
もういいですよね、
全然いいです
ね、
はい、
もう何でもいいですので、皆さんなんかちょっとした悩み事、あの質問、あのわからないことあれば、お気軽にちょっとあのメッセージいただければと思います。どういうふうにあの質問、
まあ、簡単なのはサイトに、はい、あの質問フォームがあるので、
あ、質問フォームがサイトにあるところですね、
はいはい、そこからあの、まあ、名前だったり状況とか書いて質問はないかみ
たいな感じで、わかりました。
どんどんアクセスしてもらえれば、
オランダ都市療法のホームページにあのその質問の、
はい、
フォームがあるということで、はい、皆さんぜひお願いします。じゃあ先生、あの本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ、春でお送りしました。